花井と
キッドの失笑ラジオ、
ファミコン名人の教え、カッコ仮
8-3、
イエーイ。
パーソナリティの、
はい、バグって花井と
ファミコンキッドです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、
はい、
連休も今日が終わり、最終日っていう風に収録してますけども、
ゴールデンウィーク
ね、どうですか、連休は。
あ、でも、ちゃんと、一応、ステイホームしてましたよ。
あ、ステイホームしていた。
ステイホームした。で、はんはん、まあ、最終日の、うん、これ、5月6日かな。
そうですね。
はい。の最終日は、配信しに行きましたけど、
はいはいはい。
それ以外は、もうずっと家でゲームしてました。
お、いいですね。
そう。本当もう、全然苦じゃなくて、
うん。
家にいることが、
はいはいはい、
びっくりするぐらい外出なかった。もうさっと買い物行って、
うん、
買うもん決めといて、パッと買い物行ってパッて帰ってきて、でまたゲームするっていう。その、まあ、ゲームが、
うん、
私毎週金曜日のね、21時からね、いつだってバグってマウスというね、はいはいはい、ゲーム配信の番組させてもらってるんですけど、
うん、
今バイオハザードレジスタンスって、まあ、一番新しいバイオハザード3のリメイクと、そのレジスタンスが一緒に入って、両 A 面で販売されてるんですよね。
はいはいはいはい。
そう。で、それ、レジスタンスはこう今までのバイオハザードと全然違うくて、
うん、
まあ言ったら鬼と逃げる人が4人。
はいはいはいはい。
で、ネットでやるっていう、
うん、
はい、ものなのですが、
うん、
まあその逃げる側はサバイバーって呼ばれてるんですけど、サバイバーの方は私脱出できたんですよ。
はいはい。
なので、じゃあ次は鬼の方。鬼はマスターマインド。
うん。
で、歴代の、その、バイオハザードの悪いやつがね、
うん。
鬼としなって、
はい。
サバイバーをね、
うん。
絶滅させるっていう。
うん。
全滅させるか。全滅させるっていう。で、その鬼がめちゃめちゃむずいんですよ。
あ、そうなのね。
そう。鬼は、直接行って殴るとかじゃなくて、
うん、
監視カメラで見てるんですね。部屋の中にいる。で、部屋を脱出されたらダメなんですよ。
あ
ー。はい。で、全部で3ステージの構成になってるんですけど、
うん、
第1の部屋があって、で、第2の部屋があって、第3の部屋があって、脱出っていう感じなんですね。
うんうん、
で、私は、監視カメラから見て、
うん、
監視カメラからバルカンを撃ったりとかですね。
ほう。
そう。ライフル撃ったりとか。
おう。
ゾンビを配置したりとか。
うん。
で、人型のゾンビだと乗り移って操作することができるんですね。
そんなこともできんだ。
はい。で、トラバサミ置いたりとか。
へぇー。
はい、爆弾置いておいて爆発させたりとか、そういうのができるんですよ。
うん。
でもそれがものすごく難しくて。
うん。
で、ランク分けされてないんですよ。その、下手な人も上手い人も。
ああ、
初心者さんもさ、
ごちゃ混ぜになってんだ。
そう。もう結構やってる人も、発売されてからずっとやってますみたいな人も一緒にされちゃうから、
うん、
これサバイバーだったら、まあ4人いるんで、
うん、
まず4対1っていう時点でも結構、鬼は大変なんですけど、
うん、
今鬼で入ったんで、
うん、
ものすごい、もうランク、が上がりまくってるんですよ。もう皆さんこの連休でね、
あ、
自粛の時に多分やってるんだと思うんですけど、
うん、
もう100とか言ってんすよ。
あ、
100超えとかも普通にいるんです。そう、
あ、
100って結構大変なんです。そう、いや、あれ何時間やってんだっていう、
ははは
で、その高ランクの人たちと私が当たるんですよ、
うん、
ランク1とかの私がね。
なるほど、ね、
そしたらなんか優しくして育ててくれたらいいんですけど、
うん、
すごい煽られたりとかするんですよ。
あ、
そう、もう容赦ないんですよ。
ははは
で、ボッコボコにされるんですね。
あ、
で、一回心折れたんですけど、まあ、番組で私はもう鬼で一生するまでは続けます。
うん、あ、
もう約束したんで、これ絶対やんないといけないと思って、
うん、
だんだんそのマスターマインド、鬼にやっぱなっていきますね、心が。鬼と化します。
なるほど。
あ、そういうことかと思って。だからもう私、 サバイバーには戻らないですね、これ。もうずっと多分マスターマインドやり続けますね、これは。
あ、もう鬼にな
っ、この企画が終わった
んで。鬼になっちゃったんね。
あ、もう鬼なんで。鬼になっちゃったんで、もうそっち側にはもう。だから、多分今からこの連休やろうと思って買った人が多分いると思うんですが、
うん、
で、鬼やる、マスターマインドやろうと思って、やって、うん、その、とても辛い思いをするんです。でも、私は、それを乗り越えるために、本当に、もう、拳から血が出るぐらい、悔しい、握り拳から。
あ、そんなになのね。
そんなのよ、そうよ。だってね、何にもできないんだもん。本当に何もできない。何にもできないんですよ。そう。なので、それを乗り越えてみんなマスターマインドになっていくんです、本当の。そうなんだなと思って、なので、皆さん、もし今からやろうって、でも心折れちゃったんだよねっていう方は、ぜひ今一度私と共にですね、マスター、で、やっぱマスターマインドがホストになるんですよ。マスターマインドが誘わないとゲームできないんで。
あ、なるほどね。
はい、マスターマインドがホストになって集めるんですよ。
あー。
サバイバーを。
はははは。
なので、マスターマインドが絶滅したら、誰もやらなくなっちゃったら、大変なことになるんですよ、これは。
あ、なるほどね。
そうです、そうです。そこも含め、やっぱ養成していかないといけないんで。
あー、なるほど。必要鬼ってことですか？
あ、そうそう、必要鬼です。鬼は必要なんです。
なるほどね。
絶対に。ゲームをするには、鬼が必要なんで。
なるほど。
そうです。
ああ、ちょっとなんかこう、縮図を見るような思いですね。
そうでしょ、縮図を見るでしょ。
なるほど。
まあ、詳しくは、その、毎週金曜のいつだってバグってマウス見ていただければ、もう、どれだけ、バチボコにやられてるか、見れるので、それでも立ち上がるっていう。
なるほどね。
うん。
容赦なく厳しい人たちにこう、ボコられて、
そう、そう、ボコられて鬼になっていくんです。やっぱ、なんていうのかな、やっぱ鬼になる、ってわかるねって思った、そのもう。
ああ、
鬼になっていく。
自分が鬼になる。
あ、そうそうそう。やっぱ、こうなっちゃうわって。
ああ。
そう。鬼になっちゃうよ、そんなことやってたら、本当にって。
ああ。
うん。
で、鬼になって、あ、鬼になるよねっていう。
そうそうそう。もうそっちには戻れないなって。
ああ。
うん。
わかりみって感じね。
そう、わかりみって感じなんで。
なるほど。
そうなんです。
なるほどね。
それをずっと、ずっとレベル上げてましたね。なんとか戦えるように。
うんうん、
でも本当に辛くて、
うん。
うん。
なるほど。
そう、だからそれと、あとね、シャドウコリドーってすごい怖いホラーゲームがあるんですけど、
うん、
それと交互。
おも
う、なんていうの、クールダウンのためよ。その、うわー、ムカチンクってなるでしょ。なら怖いゲームしたら、わーって、こう。なんかこう、一気にちょっと、なんかもう怒りがなくなるの。もう、怖いって。
ああ。
そうそうそうそう。
なるほど。
なのでね、心をね、なんていう、安定させるためにやりましたね。
鬼かホラーか。
あ、そうそう、なんか冷たいの熱いのみたいな。やると、やっぱ拳も強くなっていくみたいな感じで、メンタルをね、強くするために、そう、そういう、怖いムカつくみたいな。
ああ。
やって、なんとか、安定させましたけどね。
なるほど。
っていうゴールデンウィーク。
すげえ、なんか充実してそうな気はしますけど、なかなか。
地獄ですよ
ね。バイオレンスね。
やってる。そう。自分でやってるだけなんですけど、もうやりたくないって言えばいいし、やらなきゃいいんだけど、
はいはい、
はい。なんかね、自分でそれを、だから、運動不足になりがちじゃないですか。やっぱ家にずっといるってなったら。
まあそうだね。うん。
まあ広いお家だったらさ、その、ウィーフィットとかさ。
うん、うん。
ウィーフィット。ウィーフィット。
まあリング。
そう、そっちはリングフィット。そう、とか、ボクサーサイズとかさ。まあちょっと、ね、なんかヨガ、マット弾けるぐらいの余裕がありますよ。ダンスしたりとかできるのかもしれないけど。
うん。
やっぱ運動もできないんで、ってなるとやっぱりなんでね、怖いゲームやったらすごい運動したのと同じぐらい汗びっしょりになるんですよ。
ああ、なるほど。
すごい心拍数も上がるしね。
うん。
そうなの。だからもう、ぐったりして。
うん、うん、うん。
で、ああ、またマスターマインドしようかな、みたいな。鬼の作り方です。
ははは。
そうよ。それをずっとやってましたね。
っていう連休を過ごしたと。
そう だから一歩も出ない。
あ、まあ、
ちょっと、まあ、そう。ある種、買い物とか行く。
ある種ゲーム好き冥利に尽きる感じですね。
そうなんですよ。ウーバーイーツとかやってみようかなとか思ったけど、
うん、
やっぱ美味しいものをちょっと食べる楽しみみたいなのが欲しいかなと思ったんだけど、
うんうん、
まあいいやと思ってパッと買いに行って、
あ、
そうそうそう。
なるほどね。
うん、
いや私はですね、
うん、何してたの？
私はあれですよ、ファイアーエンブレム風化雪月をね、残していた
あった
五の国ルートを始めました、ついに。
始めたんですか？まだ終わってない、うん、
まだ始めてなかったんだよね。やろうと思って後に撮ってたんだけど、
うん、
まあ始めたんですけど、もうすでに3週目ですよ、うんうん、言ってみれば。
そうだよね。
うん。近年珍しいこの複数回周回プレイをやってるんですけど、
うんうんうん。
で、しかもその、サイドストーリーもクリアしましたから、
うんうんうん、
サイドの、ね、なんだっけ、すすやみの章の、
うんうん、
ボルフクラッセだっけなの生徒も使えるんですよ。
ね、うん。
だもう満を持して今やってるんですけど、
はいはい。
で、難易度が、
うん、
ノーマル、ハード、ルナティックってあるんですね。
ルナティック、
うん、もうルナティック。
でもハードの上？
ハードの上、ルナティック。
ルナティック雑技団。
雑技団ぐらいって思っていただければ間違いないんですけど。
うわぁ、それ、だいぶきちこだな。
相当きちがいの難易度ですけど、まあ、なので、私、他の二つはノーマルでクリアしたので、
はいはいはいはい、
今回ハードでやってみようと思ってハードでやってるんですけど、
うんうんうん、
まあでももう三周目ですから、だいたいこのギミックが分かって理解してきてるから、
うんうんうん、
割とこうハードでも楽しく遊べる感じになっていて、
はいはい。
で、周回プレイなんでその先生の能力も周回ボーナスで結構最初から上げられるんですね。なのでもうどんどんスカウトしてて他のクラスの生徒も。
うんうん。
だから結構もうやりたい放題ですね。
ああ、いい、楽しい。
楽しいね。
うん、
死神騎士って、いうのがいたと思うんですけど、
うん、
何回か話してた、超強い人がいるんですね。
うん。
俺とし合うかってすぐ言う人。
うんうん。
で、その人、まあこのルートでは仲間にできないんですけど、
うんうん、
結構最初の方に出てくるんですよ、その死神騎士が、
うんうん。
出てくる面があって、で、一周目とかだと絶対倒せないぐらい強いのね。
うんうん、
だから、まあ罠というか、倒せる人はやってもいいけど、大抵は一撃でボコられて死ぬからほっといた方がいいよという敵なんですよ。
はいはい。
だから一周目と二周目はちょっと無理そうだったんで回避してたんですけど、
うんうん、
三周目で先生を結構最初から強くしてたので、
うん、
あ、これいけんじゃねえのと思って、ちょっとこう戦いに行ったら倒せたんですよ。
うんうん、
だからまあ、3周目にしてその、まずこいつは倒せないだろう敵も倒せたので、あ、これはもう幸先がいいなと。
いいいい。
で、今攻略サイトとかもほとんど出揃ってますから、
うん、
なのでどういう風に育成したらいいかとかも書いてあるし、
うんうん、
これはもう周回プレイならではの、楽しみですね。
うんうんうん、
なので、これも引き続き進捗は報告したいと思いますが。
はい。
そしてもう一つ。
はい。
ついにダイモスを全話見終わりました。
あ、残り5話残してたんだっけ、
そうそう、そんぐらいあったんだけど。
うん。
いやー、44話見ましたよ、全部。
どうでした？
あのね、面白かった。
残り5話で。
面白かったっていうか、どうも、
うん、
ダイモス打ち切りになったっぽいんですよ。
うん。
だから、もともともっとあったんだけど、
嘘！
50 話ぐらいあったのかもしれないけど、44話に減らされたっぽいんですね、どうも。
はぁ、あ、
なので、その影響なのか、後半の10話ぐらいが、めちゃくちゃの展開が早いんですよ。濃密だし。
はいはいはい。
ただ、今時のアニメ見てると、それぐらいの方がちょうどよくて、
そうだよね、13話とかで終わるもんね。
そうそう、だから残り10話の感じ、うん、打ち切り決まった後のペースで最初からやったら多分13話で終わる話なんですね、これ。
じゃあもっとなんか大ヒットしたかもしれないね。
そうだ、窓まぎぐらいに凝縮できると思うんですよ、うん、おそらく。
はいはいはい。
いやでもね、ほんとめっちゃ最後熱くて、
へー、
その地球の甲の敵勢力が全部ぶっ倒した後に、
うんうん、
バーム星の方に行くんですよ。
はいはい、はい。
なんですけど、バーム星ってもうなくなっちゃってて、母星は。
うん。
で、バーム星人は母星が隕石かなんかの衝突でなくなっちゃって、で、
はいはいはい、
移住できる星を探してずーっと宇宙船で漂流してたんですよ。
はいはい。
10億人のバーム星人を乗せて。
うん。
で、地球に目をつけて、
うん。
こう侵略してきたって風なんですね。
うん。
なんでその、バーム星人たちがこう、10億人が、なんか少数の人数は動けるようにして、あとはコールドスリープしてるんですね。
はぁ、あ、はぁ、あ、
それがショーバーム、小さいバームって、ショーバームっていう基地があって、木星の衛星軌道に乗っていると。
おうおうおう。
で、そこが本拠地なので、オルバン大元帥っていうラスボスがそこにいるので、
おうおう、
で、ダイモスたちもその木星のそのショーバームを攻めに行くと。
はぁ、あ、
っていう風に宇宙に飛び出していって、
はいはい。
で、途中でエリカが前線基地みたいなところで会うんだけど、
うん、
もうエリカはそのオルバン大元帥と結婚するふりをして、暗殺しに行くのね。
うん、
気概がある女ですね、エリカね。
うんうん、
なんだけど、それが味方にもバレたらまずいので、
うん、
こう秘密裏にこうことを進めようとしていたと。
うん、
じゃオルバンはのエリカを信用してないので、
はいはいはい。
なので、カズヤを殺してこいと。その、龍崎カズヤ、お前が撃ってきたら、あの、信用するって言って。で、前線基地にカズヤを殺しに行くわけですね。
はいはいはい。
なんだけど、エリカはもちろんカズヤを殺したくないので、
そうだ。
麻酔銃に、その、
あの、
敵のショーバームのこの、秘密通路とか、こっから入ったら壊せますよみたいなの入れて、麻酔銃で撃つつもりでカズヤに会いに行ったんだけど、
はい。
オルバンの手下のやつがそれを銃をすり替えて、
あ、
本物の銃にしちゃって、それでカズヤを撃っちゃうと。
大変。
で、まあ、死ななかったんだけど、
うん。
それで、エリカもショックを受けるし、カズヤも、エリカに裏切られたと。
うん。
あの女はもう俺を捨ててオルバンの元に行ったんだってなっちゃって。
あ、
で、エリカはもう失意のままオルバンの元に行って、カズヤは、うん、もうエリカは裏切ったからあいつも殺すみたいになってショーバームに向かうと。で、そしてそのショーバームの中で、エリカがもう最後オルバンの結婚式に向かうときに、ウバのマルガレーテですよ。ここでも大活躍のマルガレーテが、その、なんでカズヤさんを裏切るような真似をしたんですかみたいなこと言うんだよね。で、マルガレーテにも本心を明かしてなかったから、もうお黙りとか言って、私はもうオルバンの元へ行くんです、みたいな感じなんだけど、
うんうんうん、
エリカ諦めてなくて、まだこう、懐に担当を持っていて、
うん、
それでオルバンを刺し殺す覚悟だと。
すごい。
で、それを、マルガレーテがその探求を見て、あ、お姫様って、もう何も言わないで、みたいな感じで言って、で、結局それで、オルバンを殺しに行くんだけど、
うん、
まあね、これがまたあれですよ。あの、結婚式の最中に、そのもうギリギリ指輪を交換かなんかそんぐらいのところで刺そうとすんだけどさ、もうさっさと刺しちゃいいのにさ、もう、父の仇みたいなこう、工場を伸びてから行くからバレちゃって。
バレちゃうよ。
で、それでバカめみたいになって、こう叩き落として、あーってなって、いやいやいや、そこすっていけよって思うんだけど。
ここまで我慢したのに、誰にも言わずに。
それで、そしてその、エリカが失敗したのを見て、今度マルガレーテが行くんだよね
。
で、行くんだけど、マルガレーテも、そのなんか工場を述べるから、あの、おのれ、なんとかあの仇とか言ったら言わなきゃいいのに。で、マルガレーテもそこで失敗して、で、最後に、その、結婚式の大僧侶っていう、あの、神父様みたいな人がいて、
はいはいはい。
で、その人が実はリヒテルね、エリカの兄貴がそこに化けてて、で、リヒテルがいよいよ殺すのかなと思ったら、リヒテルもまた、バッて取った後に、父の仇とか言うから、
また、
すっていけばいいのに、それでまた防がれちゃって、結局、オルバン逃げられると。
あ、そうなんだ。
で、その、エリカとマルガレーテが囚われた時に、あの担当を見て、その、 お姫様の覚悟が分かりましたみたいなこと言うんだよね。
うんうんうんうん、
でもなぜ和也さん撃ったんですかみたいなこと言ったときに、
うんうん、
いや実はあれは麻酔銃を撃つつもりだったんだけど、すり替えられちゃってみたいなことをマルガレットに話して、
あ、
そうだったんですねってなって、
うん、
で、最後その、ダイモスがショーバームに入ってきて、
うんうん、
で、最後ショーバームの中枢基地みたいなとこ攻撃してるときに、
うんうんうん、
マルガレーテも、オルバに切られちゃってもう瀕死なんだけど、カズヤに、そのことを伝えると。エリカ様を助けてください。いや、もうエリカ俺のことを裏切ったから知らんみたいなこと言うんだけど、もう赤の他人だぐらいのこと言うんだけど、
すごい
言うんだけど、いや、実はあれは、麻酔銃を撃って、あなたを、あなたたちに情報を与えようとしてたんですっていうのを伝えて、で、マルガレーテは、エリカ様とお幸せにって言って死ぬっていう。で、
悲しい、
うん、そう。そして、カズヤはそれを聞いて、あ、そうか、エリカ裏切ったんじゃなかったのかと。
うん、
で、エリカは、オルバンに連れられて行っちゃったので、それをカズヤは助けに行くと。
へ、
で、その途中でリヒテルも合流してきて、
うん、
で、カズヤとリヒテルがエリカを連れたオルバンを追い詰めるんだけど、
うん、
で、そこでようやく最後の最後で、
うん、
リヒテルがオルバーにとどめを刺すと。で、やっと勝ったと思ったら、
うん、
オルバーの心臓が止まったら、それと連動してショーバームは、自爆するために木星に向かって落下するみたいなコンピューターのプログラムがされていて、
すごい。
で、オルバーが、まあ、お前たちは勝ったつもりかもしれんが、これでバーム10億の民終わりだわ、母みたいになって、で、もう、ショーバームが木星にこう落下していくと。で、それを止めるには、その制御コンピューターを破壊しなきゃいけないんだけど、でそこがもう、オルバンがすんげえ要塞化しちゃってて、もうみんなで止めようとしに行くんだけど、すげえ弾撃ってくるから、みんなやられて死んじゃうと。で、どうするってなってて、で、リヒテルはこの後に及んでもまだ地球人を信用してないから、
はいはいはい、
そのカズヤたちが撤退していくようなのを見て、エリカに、いや、見たかと。あれが地球人の姿だと。我々バームのために助けるなどと言って逃げていくじゃないかみたいなことを言うんだけど、実は、カズヤはダイモスを取りに戻ってて、
はいはいはい、
トレーラー状態でその、制御コンピューターに向かう通路の要塞みたいなとこ突っ込んでいって、で、突っ込んでいくんだけどめちゃくちゃ撃ってくるから、途中でダイモス壊れちゃって、で、もうそれでも生身でもなんとか制御室まで行こうとするんだけど、その生身でもめちゃくちゃ撃たれてほぼ瀕死になってると。で、それをリヒテルが見て、あ、こいつは本当にバームのために戦っていることに気づき。
はいはい。
で、エリカが降ってみたらリヒテルいなくなってて、カズヤのそばに行っていると。で、カズヤに、エリカを託すって言われて、エリカお前に託すって言って、リヒテルがその制御コンピューターに向かっていく。
行くの？
で、やっぱめちゃくちゃ撃たれんだけど、なんとか止めて、そのショーバームの、木星に突っ込むのを阻止したと。で、平和になるのかなと思ったら、リヒテルは、一人だけなんか、脱出カプセルのような戦闘機で木星に突っ込んでいって、
うんうん、
リヒテル戻ってこいみたいなことみんなで言うんだけど、
うん、
もう地球人に許しを請うには、要は、多くの地球人を殺しすぎたと。だ自らの手で自らを裁くのだって言って、木星に突っ込んで死ぬっていう。で、そしてようやく、カズヤとエリカが再会して、平和が訪れましたという。もうね、
長かった、
めちゃくちゃ最後のジェットコースター感半端ないね。
すごいね。
うん、
最初で、ね、なんかみんな辞めちゃった人は、ぜひ、最後まで。
本当にね、最後5話とかめっちゃ熱くて。
最後5話が熱い。
で、その、さ、ダイモスがね、その、ショーバームに入るのもすごくて、
うん、
なんかショーバームはすげえバリア張ってて、
はいはいはい。
攻撃を全部吸収しちゃうんですよ、エネルギーを。で、そのエネルギーを蓄積して反撃してくるみたいな感じのバリアで、
めっちゃ強い。
もう何やっても入れないじゃんってなったんだけど、
うん、
どうやって中に入るんだってなった時に、
うん、
ダイモスを、 もうダイモスごと全部一回エネルギーに変えて、物質からエネルギーに変換して、
え？
そのエネルギー体でバリアに体当たりして、で、吸収されて、そのエネルギーをこう集積しているところにダイモスを具現化するみたいな。
はあ、
バリアに吸収された後、エネルギーからダイモスっていう物質に戻るみたいなやつで、で、中に入るっていう。すげえなんか、とんでもねえな、これっていう。だ、その、一回だから、カズヤもダイモスごとエネルギーになってね、物質から。
うんうんうん。
だから、その、やる前に、いや、もし失敗したら、もうカズヤも、ダイモスと一緒に宇宙の塵に消えるかもしれんとか言ってたんだけど、いや、でも俺はやるって言って、一回全部エネルギーに変えた後に、バリアに体当たりして、中に入った後エネルギーからダイモスに戻るっていう。
はぁ。
それで中に入る、なんか裏技みたいな感じの。
ね、裏技だね。
中に入ったという。そう。
なんかよくわからんけど、すごい、
うん。とにかく勢いがすごかったね。
は
ぁ。いやー、でもリヒテルの最後ね、ほんと涙ですよ。エリカをお前に託す。
託す。
いやでも、そこ、本当になんかさ、もう時代劇じゃねえのぐらいのセリフ回したんだよね、リヒテルが。
はいはいはい。
エリカとカズヤと、すべてのバームのために、トコシエの平和あれ、みたいなさ。トコシエとか言わねえし、みたいな。
トコシエの平和あれ。
最後、さらばじゃだからね。
じゃ
じゃとか。
さらばじゃ
で、あとさ、もう一個気になったのが、エリカが、リヒテルのこと、兄上って言ってて。
ほうほうほう。
そんな呼び方してたっけなっていう。結構、最初の方、お兄様ってずっと言ってたと思うんだけど。なんか、久々に会ったんだけどね、確かに。なんか、兄上とか言ってて、あれ、そんな呼び方だったっけみたいな。なんか、これ、脚本の人忘れてんじゃねえのっていう。
ね、忘れ、だから、設定忘れちゃったからなんていう。
兄上とか言ってて、ちょっと違和感があって。
さらばじゃ。
あ、でさ、そう。エンディングの、エンドクレジットのエーリカってなってた件なんですけど、最終話までエーリカだったんですけど、改めて1話見直してみたら、1話ちゃんとエーリカって書いたんだよね。だから、どっから変わったのかっていうのと、そのエーリカっていうのバージョンあるなら、それに、間違えて、たんだったらそれに差し替えればいいじゃんって思うんだけど、結局なんかどっからかエーリカになって最終話までそれだったっていう、なんかね、不思議な感じですね。なんかもしご存知の方がいたら、
そうですね、
ダイモス係まで、
はい。
そして
お待ちしてます。
メッセージですけれども。
はい。
綺麗な花が好きだからさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ダイモスを見終わったら、太陽の牙ダグラムがおすすめ。
お
全75話。うわぁ。倍ぐらいあんのか。かなり生理色の強いアニメです。うん、そうそう。それは聞いたことあるんだよね。でも俺もダグラムはあんま見た記憶がなくて。いや、でも75話きついなこれ。
ほんとだ。忙しい人のためのダグラムないかな。
ほぼ倍でしょこれ。
倍だよ。
75話きついな。
すごいな。まあ、ちょっと毎日1話ずつ見ても
ね、2ヶ月以上かかるっていう。まあ、ちょっとこれは検討させてい ただきますね。
はい。
そしてあとせいやさん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
この1週間で聞いたポッドキャスト番組ということでファミキを上げていただいております。
ありがとうございます。
過去放送も含めてたくさん聞かせていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そう、そしてダグラムじゃないんだけど、ダイモスの後に何見ようかなと思って、その一応今ね、コンバトラー V をちょっと見始めたんですよ。
はいはいはい。
その長浜忠夫監督っていう人が作ってるんですけど、その三部作が、コンバトラー V、ボルテス5、ダイモスなので、まあ、全部やっぱ50話ぐらいあるんだよね。
あるんだね。
じゃあコンバトラーも見てんだけど、これ先が長えなっていう。まあ面白いんだけどさ。
そうですよね。うん、そら、
ただね、やっぱりね、ダイモス3作目だけあって、やっぱね、
コンバトラー
ちょっとね、やっぱまだ最初の作品だなっていうだけあって、なんかちょっとところどころ雑な感じはするんだよね。 で、あとね、三谷裕二さんの多分デビュー作なんですよ。
その、
主役の青い氷馬っていうのが。
へ
ぇー。なあね、すごいなんかこう、ういういしい感じのって、すごいおこがましいですけど。
もしかしたらでも子役とかかもしれない。
ねえ、なんか。
わかんないけど、うん。
そう、結構さ、その、コンバトラーの武器っていっぱいあるんですけど、
はいはいはい、
その戦闘シーンでちょっと尺を、が合わなかったのか、その、
はいはい、
うわー、なんたらかんたらでって後に、その武器の名前すごい早口で言って、合わせるとかが
合わせた。
あって、2話ぐらいで。すげー面白い、これ。
すごい。
だ、なんか、まあ、それで OK になってるっていうのはさ、
おー、いいね。
すごいなんかね、荒々しい感じなんだけど、面白いですね。
お
ー。だから、コンバトラちょっと、ちょっと頑張ってみようかってとこですかね。
うんうん。
まぁ、ちょっとダグラムも検討してみたいと思いますので。ということで、なんか、大魔戦についてめちゃくちゃ熱く語っていたらもう、お時間が、参りましたので。
はい。
はい。いつものご挨拶で締めたいと思います。
はーい。
じゃあお願いします。
はい。というわけで、
ありが。
太陽ホエールズ。